皆さんご機嫌いかがですか？そよ風の手紙の龍馬の父でございます。今お聞きいただいた音源は、先週5月16日日曜日、神奈川県横須賀市の横須賀芸術劇場で行われた第1回、障害のある子もない子も一緒に楽しむ音楽会、スタンディングオベーションの中の一コマです。満員の会場で自閉症の中学生、良也くんが弾いたピアノ演奏、素晴らしかったです。それにしてもタイトルにもありますように、障害のある子もない子も一緒に楽しむというこのイベント。私はこの壁を取り払ったインクルージョンの動きを個人的にとても応援したいです。主催された鹿島音楽療法教室、余暇活動自主グループ UU、NPO 法人発達障害療育、余暇支援センター設立準備委員会の皆様、素敵なイベントをありがとうございました。それでは2010年5月21日金曜日、週刊自閉症ニュース第134号、スタートです。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。この番組は、1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を私、龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。いつもですとこの後ニュースと続くのですが、今回はニュースをお休みし、冒頭のインクルージョンの流れから、5月9日のパラフォトの記事、みんなでサッカー、カリフォルニア発インクルージョン e サッカーの記事を今週のピックアップとしてご紹介いたします。みんなでサッカー、カリフォルニア発インクルージョン e サッカー。2010年5月8日、アメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコのサンマテオ郡で、一般の子供と障害のある子供が週1回共にサッカーを楽しむプログラム e サッカーの練習会が開催された。こういった包括的なプログラムは、最近インクルージョンという言葉を使って説明されている。 e サッカーは9年前、サンフランシスコの湾岸地域ベイエリアクリスチャンチャーチのラス・エヴェル氏が設立。障害のある子供の父である彼は、当初子供に野球をさせていたという。しかし、あるところで、実は手と目の動作の連携よりも、足と目の動作の連携の方が発達しやすいと耳にし、給油に声をかけた。うちの子供にサッカーを教えてみてくれないか。煩わしい道具に戸惑うことなく、ただ、蹴るという動作一つだけで障害の有無に関係なく楽しめるのではないかと思ったのだ。そして、サッカーが得意だった友人はこれを快諾。これが最初の一歩だった。エヴェル氏の子供は自閉症で、当初、ボールに触ることさえしなかった。じゃあどうしたらいいかな？と、二人は常に考えながら、少年のために小さく作業を分解し、徐々にボールに接近、最終的には自分で蹴れるようになった。この流れは今のコーチ教育につながっている。コーチといっても、ヘッドコーチとそれ以外のプログラム出身者や地域から集まってくる高校生前後の若者たちがいる。どのコーチも、たとえサッカーの経験があったとしても、まず障害のある人との接し方を理学療法士や作業療法士などのプロを交えて学ぶ。サンマテオの活動は2名のヘッドコーチが参加している。タイロンさんは全国で良質な幼児期教育を提供する組織 CCLC の運営に深く携わってきたという。サッカーの経験はなかったが、特殊教育を勉強したこともあり、子供たちが好きで参加。 そしてもう一人のジェリーさんは、生粋の作家好き、プレイヤーとしての寿命を終えた後の行き先に迷っていた時、社会に自分の力を還元できると思い、参加したとのこと。彼らのコーチとしての役割は、主にプログラム作りと監督。大切なのは、どんな項目を取り入れていくかだという。例えば、一般のサッカー練習であれば、いろんな一般的な練習パターンを取り入れ、即興で出したりするのも難しくないが、e サッカーでは、あらかじめ決めておいても、柔軟に変更できるものであることが肝心。4歳から5歳でも、6歳から7歳でも、そして支援が必要な参加者のためにでも、柱としてはこうだが、じゃあこの人の場合、こうしてみようなど、参加できるように変えていくのである。そして、最終的な目的は、技術を極めることではなく、サッカーという媒体を通して、末永く付き合える仲間を作ることであり、コーチはそれを支援する立場にあるという考えだ。また、コーチは彼ら二人だけではない。インクルージョンを成立させる大切なサポーターである若いコーチたちがいる。彼らは大抵高校までサッカー好きの青年。役割は走ってどこかへ行ってしまうようだったり、一人でグループに入れなかったり、何らかの形でちょっとサポートが必要な参加者について、一対一でパートナーを組んで運動すること。準備運動をしたり、ボールを追いかけたり、パートナーが自然な形でサポートしてくれることで、信頼関係が築き上げられ、サッカーも楽しくなってくる。そして、近づけなかった集団に入り、ちょっとボールに近づき、試合に参加して、今はコーチになった子もいるとのこと。ヘッドコーチの二人によると、若者たちはとても熱心で、前日、自分の試合や、テストがあって、疲れているから行かなくてもいいでしょ?と保護者に止められても、何々さんが悲しむし、僕も会いたいから行く、と生涯の友情につながっていく場合も多いという。ここにはもう、障害という言葉は存在しない。さて、今日は雨季が終わり、ようやく晴れの季節がやってきた。気持ちのいい晴れの日だった。グランドは芝で、光栄。痛むからダメなんて言われてしまうと、どんなに天気が良くても使えない。そんな日が続く中、うずうずしていた気持ちが破裂するように参加者たちが元気のいい笑顔でやってきた。そこには、事前コーチ同士の練習試合を終えたコーチたちが、やっと会えたね。さあ、楽しく行こう。と、子供たちを迎える。そして保護者たちは、子供らが手から離れたひとときに、ふと息をつき、カリフォルニアの太陽のもと、週末を楽しむ。創設当初からある、サンマテオの活動は、現在、グランド上で5つのグループに分かれている。1つ目は、ライジングスターと呼ばれる。まだ参加年齢に達していない、導入編を楽しむ3、4歳児。コーンを置いて、主に保護者と共に走り回る。次の年少グループが5歳から6歳。現在参加人数が最大の7歳から8歳。そして最年長の9歳以上。現在アメリカ人以外に日本人も数名、障害児らが活動に参加している。当初たった一人の父親が息子のために始めたサッカー。あっという間にセミプロや大学選手レベルのコーチ8名と健常児2名。障害児3名へと拡大し、たったの1、2週間で2倍3倍の人数に増えていったという。そして、現在、サンマテオ郡中心に、サンフランシスコの湾岸地域、ベイエリアの5つの郡で、子供だけで約350人が参加。その理念は、香港、インド、ケニアへと拡大し続けている。エベル氏は言う。うちの子供のために何かできないかと思って始めただけで、まさかこんなに大きくなるとは想像もしていませんでした。でも、妻が必要としてくれる人たちがいるのだから、続ければいいじゃない、と後押しをしてくれたんです。 最初に参加してくれた8名は、実はまだeサッカーに関わってくれているんですよ。結婚して子供が生まれたりして、地域はバラバラになりましたが、たまに集まって意見交換をしたりしているんです。今日も年長グループを見ながら考えていましたが、私たちの課題は、彼らが卒業した後、行ける場所をどうするかなんですよ。末永く楽しくインクルージョンの精神を持って行ける場所があればいいなと思っています。そんな彼の活動も2007年にはアメリカ国内では社会貢献のノーベル賞とも言われるジェファーソン・アワードを受賞。アメリカでもまだ珍しいインクルージョンの精神を取り入れた活動による幅広い社会貢献を認められた。日本語では障害児者という言葉をよく耳にする。この表現の中には、差し障り、害という、なんとなくマイナスのイメージがあるような言葉が含まれる。しかし、英語には様々な表現方法がある。辞書を引いてわかりやすいのは、disabled、つまり、何々ではない、何々できない。しかし、eサッカーで飛び交っていた言葉は、special needs、特別な支援などが必要という言葉だった。ここにいるのは、できないと否定するのではなく、スペシャルニーズチルドレンだと。そして、Eサッカーの名前の由来もここにつながる。Eは、エクスペクショナル、特別な優れたのE。言葉一つなのかもしれないが、これがEサッカーの精神のもとにつながるように感じられる。さて、1時間の活動はあっという間に終わり、コーチと子供たちは片付けをする。そして別れの時、パートナーから離れない子、笑顔で楽しかったと保護者の元に戻る子。また来週この芝生の上で会おうね。子供と大人も関係なく、障害の有無も関係なく、楽しい一日が待っているからと期待を膨らませながら、子供も大人も関係なく、障害の有無も関係なく、楽しい一日が待っているから、と期待を膨らませながら。なお、現在、eサッカーは日本の団体と交流を計画中。実現すれば、日本でもインクルージョンの精神でサッカー交流が始まるきっかけとなるかもしれない。以上、今週のピックアップ。みんなでサッカー。カリフォルニア発インクルージョンeサッカーでした。なお、この記事はアメリカ在住のマグロさんより情報をいただきました。マグロさん、大変素晴らしい情報をありがとうございました。さて、そろそろお別れの時間です。次回135号の配信は5月28日金曜深夜。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。